こんにちは。渡辺智明がお送りする声で読む名作本のシリーズ第22回をお送りいたします。この番組は文章も素晴らしいし内容も素晴らしいという文学作品を紹介して私が声で読み上げるという番組です。今日の作品はロシア文学の翻訳です。作者はアントン・チェーホフ。本のタイトルはチェーホフ・ユモレスカ。翻訳をされたのは松下豊さんです。チェーホフの初期の作品の中から64編を翻訳してまとめた本です。で、チェーホフの初期の作品というのは5、600あるそうです。ごく短いものばかりなんですけども、コントのような作品をチェーホフはいっぱい書いてます。実は、9月の3日の日に、私が独演会でチェーホフの特集として松下豊さんの許可を得て読んだわけですけれども、普通私は独演会では、梶井元次郎の作品と中島敦氏の作品と太宰治の作品とというふうに何人かの作家の傾向の違うものを取り上げているわけです。今回はたまたま松下さんからご紹介がありまして、こういう本が出るからどうだろうかというふうに紹介を受けました。ちょうど私の独演会の前でしたので、じゃあこの作品集を丸々やったらどうだねというふうに松下さんが言ってくださいました。それでいくつかを取り上げたんですけども、中にはいろいろな作品がありまして、梶井元次郎風のものがあり、中島敦氏風というかまあ、比較的こう硬いものですとかね。さらに人物と人物の非常に繊細な心情のやりとりが込められた作品とか、そういうものがたくさんありました。で、その中から、結局私が選んだのは、目次の順でいきますと、バラエティショールームと。これは、ちょっと前に、新潮ですね。ちょっと前に新潮に何編かの作品を松下さんがまとめて訳したものが掲載されていました。で、その中の、確か初めの方に置かれた作品です。いわゆる、まあ、遊戯場といいますかね、お酒飲んだり、博打をしたりというような、その遊戯場のスケッチです。で、最初に私が読みましたのは、ウグイスの顔見せ興行というものです。みんなで、ウグイスの鳴き声を聞きに行って聞いてきたというね、ただそれだけなんですけども、私の感じではどうも、これは梶井元次郎が、城のある町にてで、セミの声を聞く場面がありますけども、そんなものを連想しました。そして二つ目に取り上げたのが、駆け出し作家の心得です。これは何かアンケートに答えたもののようですが、その作家の暮らしぶりとか、その原稿を出す時の注意ですね。そんなものを書きながら、実はそれが文学者というか、当時の作家の生活への批評になっているという、そんな作品です。そして三つ目が、ポーリニカという作品ですけど、これがとても面白いんです。小間物を扱う店の店員と、そこに買い物に来たポーリニカという女性との対話で書かれている作品です。店の男は、まあ、お客を相手にやり取りをしながら、それに絡めながら、ちょっと声の調子を変えて、ポーリニカにいろいろ、その恋愛問題を話しかけると、話を聞いてるという、そんな話です。そして、さっきのバラエティショールーム。そして、最後に、取り上げましたのが男爵という作品です。で、これは劇場のプロンプターですね。60歳になる男なんですけど、元は役者をやりたかった。そういう男が、今、役者やれずに、プロンプターやってるわけですけども、その舞台に立ったハムレットを演ずる役者の演技が我慢ならなくて、ついつい叫び出してしまうと。そして、自分の その人生を振り返るという、なかなかその深いテーマが書かれています。それでは、その中から、男爵の後半を10分ほどお聞きください。
騒ぎはこうして起こった。ハムレットがかかっていて、芝居は大いに満員だった。シェイクスピアがかけられると、男爵は気分がこの上なく高揚する。むやみに酒を飲み、おしゃべりになり、しきりに両の拳でこめかみをこすった。こめかみの奥では激しい活動が渦巻いている。老人の脳髄は蒸気を逸した羨望や絶望や憎悪や無双などで混沌としている。むしろ彼自身がハムレットをやるべきなのだ。たとえ背中が無様に曲がっていたり、戸棚の酒によってギクシャクした演技だったとしても、彼こそこの役にふさわしいのだ。今日は重木を、明日はポン引きを、明後日はハムレットをやるような大根役者がやるべきではないのだ。丸40年もの間、彼はこのデンマークの王子を綿密に研究してきた。何しろハムレットは、あらゆる名優の憧れの的だし、月桂冠を受けるのは作者にとどまらないからだ。40年もの間、彼は研究を重ね、苦闘し、憧れてきた。死はもう間近に迫っている。間もなくやってきて、永遠に劇場から彼を連れ出すことだろう。せめて生涯に一度でもいいから、運よく王子のジャケットを着て、海辺の断崖絶壁の舞台を通りかかりたい。そこは荒漠たる土地で、狂気に引きずり込まれそうなところ。そこ知れぬ深みを見下ろせば、遠い怒涛が響いてくるばかり。たとえ夢でさえ消えるがままにしておけば、日に日にどころか時々刻々と消え去るものだが、もしもその夢が現実の形をとったとすれば、ハゲ頭の男爵はどんな炎に身を焼かれたことだ。問題の日の晩、男爵は羨望と憎悪のあまり、舞台全体を人のみせんばかりだった。ハムレット役はほんの青二歳で、針のないテノールでセリフを唱えたが、何より引っかかったのは彼が赤毛の男だったことだ。ハムレットが赤毛だって？男爵はボックスの中に座っていたが、まるで炭火の上にいるような気分だった。ハムレットが舞台に姿を現すまではまだ割合冷静だったが、迫力のない赤毛のテノールが舞台に登場すると、男爵はそわそわしたり憤慨したりし始めた。セリフをつけるのにも読むのではなく、うめくようになってきた。両手が震え、ページが狂い、燭台が近づいたり遠のいたりした。彼はハムレットの顔を食い入るように見つめ、セリフをつけるのをやめてしまった。赤毛の頭から一本残らず毛をむしってやりたくなった。ハゲ頭のハムレットの方がまだマシだ。カリカチャならカリカチャらしくすりゃいいんだ。畜生め。第二幕になると、もうすっかりささやくのをやめてしまい、ドクドクしげにクスクス笑いをしたり、罵ったり、シーッと言ったりしていた。彼にとって幸いだったのは、役者たちがセリフをよく覚えていて、彼が読みやめたのにも気がつかなかったことだ。ハムレット、いいぞと彼は罵倒した。言うことはねえや。重心連中は軍をわきまえてろ。女の尻でも追っかけてりゃいいんだ。舞台でのらくらしてるんじゃねえ。いや、ハムレットがこれほど間抜け面してりゃ、シェイクスピアもこんな悲劇書きゃしなかっただろうよ。罵倒するのに飽きてしまうと、赤毛の役者に説教し始めた。身振り手振りを交えたり、セリフを唱えたり、両の拳で台本を叩いたりして、俳優を言う通りにさせようとした。何としても、シェイクスピアを冒涜から救いたい。ことシェイクスピアのためならどんなことでもするつもりだった。セリフを他の役者たちとやりとりしながら、赤毛のハムレットは怖い顔つきになってきた。彼は、ちょうどハムレット自身が ああいう連中を見ると、無知で引っ張いてやりたいよといった、頑丈な髪の長い若者のように気取っていた。彼が老傷をし始めたとき、男爵は我慢できなくなった。息を弾ませたり、ハゲ頭をボックスの天井にぶつけたりしながら、左手を胸に当て、右手で身振りをし始めた。老人の上ずった声が、赤毛の役者のセリフを中断させてしまい、思わずボックスを振り返らせた。真意の焔に身を焼かれ、愚足に血のりがこびりつき、両の眼は乱乱と、アシュラのピラス、ロープライアムを求める。そしてボックスから頭を半分突き出して、役者一にこくりとうなずくと、もう朗々とした口調ではなくて、無造作な活気のない声でこう付け加えた。先を続けろ。役者一は続けはしたが、すぐにではなかった。ほんのしばらくセリフが滞って、ほんのしばらく劇場中がシンとなった。この沈黙を破ったのは男爵自身だった。そっくり返った拍子に、ボックスの端に頭をぶつけたのだった。笑いが巻き起こった。ブラボー！太鼓や！と大向こうから声がかかった。ハムレットの言葉を中断させたのが、プロンプターではなくて、オーケストラ席で居眠りしていた、年取った太鼓叩きだと思われた。太鼓叩きが、いたずらっぽく大向こうにお辞儀をしたので、劇場中がどっと湧き返った。観客というものは、劇場内のいざこざが大好きで、揉め事が出し物になるんだったら、二倍の気度線を払いさえするだ。当の役者一がセリフを続け、だんだんと静けさが戻ってきた。男爵は変わり者だったので、笑いを聞くと恥ずかしさに赤黒くなって、両手で派手頭を掴んだ。きっと彼は、昔美しい女性たちが熱を上げた、あの髪の毛がもうすっかり失われているのを忘れていたのだ。今や彼は町中の、それに、すべてのユーモア雑誌の笑い者になるばかりか、劇場からも追い払われるに違いない。恥ずかしさにカッと熱くなり、自分自身に腹を立てたが、とはいえ体中は歓喜に震えていた。今こそ彼は舞台に立ったのだ。お前の知ったこっちゃないんだ。古い錆びついた影がねめ、と彼は思った。たとえ下積みの下男のように、首筋を殴られるのが嫌でも、お前の役目はプロンプターなんだ。だが、それにしてもこいつは許せん。赤毛の小僧っ子め。全く人間らしく芝居をしやがら、このくだりをあんな風にやっていいものか。そこで男爵は役者を食い入るように見つめて、またもやもぐもぐと助言し始めた。そうして、再び我慢できなくなって、再び観客の笑いを買うことになった。俳優が第二幕のモノローグを唱えながら、頭を振るためにちょっと息をついたとき、またもやプロンプターボックスから声が上がった。感触と軽蔑と憎悪に溢れた声だったが、なんということだ。それはもう、時に押ししがれた無力な声だった。今見れの公職か、偽善者。悪情者の任否人の冷血感の悪党。10秒ばかり口をつぐんで、男爵は深い吐息をふっと漏らすと、もうそれほど高くはない声でこう付け加えた。愚か者よ。愚か者よ。豪気であるものか。この俺が、もし、この地上に、年を取るということがなかったら、これは赤毛のハムレットではなくて、紛れもないハムレットの声だったことだろう。年を取るということが、多くのことを損ない、多くのことを妨げるのだ。かわいそうな男爵。とはいえ、こんなことは彼が最初でも最後でもない。今や彼は、 劇場から追放されてしまった。この処置がやむを得ぬ処置だったことに、大方の同意を得たいものである。
さて、いかがでしたか。まあ、あまりたくさん語る必要はないかと思います。それでは、ここでこの本のデータを紹介します。作者はアントン・チェーホフ。翻訳が松下豊さん。本のタイトルはチェーホフ・ユモレスカ。出版の年月日が2006年7月30日です。出版社は新潮社。ついでに言っておきますと、この本の値段は消費税込みで1890円ですけれども、これだけ厚い本でしっかりした装丁で、今買うならば、もう2500円くらいの値段がつきそうなしっかりした本です。それでは、この番組では皆さんからのご意見、ご感想をお待ちしています。また名作本の推薦も受け付けています。この作品は素晴らしい。この作品を読んでほしいというものがありましたら、作者名、署名、あるいは作品名です。それと出版社名をお知らせください。それではまた次回お会いいたしましょう。ご案内と表現読みは渡辺智明でした。